主の御名を賛美します。ちょっと難しい題をつけました。預言者の矜持、矜持っていうのは難しいかもしれませんけど、よく言えばアイデンティティですかね、矜持ってね、誇り、悪く言えばうぬぼれ、預言者の矜持。短い書です、旧約聖書の中でも。こういう物語では一番短いところです。テキストファイルで6キロバイト、短いと思ったルツ記も13キロバイトありますので、ルツ記の半分ぐらいの分量ですね、ヨナ書って。大変興味深いところです。このように始まります。ヨナ書は1章に1節、主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだ。立ってあの大いなる都ニネベに行き、人々に向かって呼びかけよ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立ち上がると主の御顔を避け、タルシュシュに向けて逃亡を図った。ニネベの人々に呼びかけなさいと神様から預言者のお仕事が伝えられます。ニネベというのはイスラエルを苦しめていたアッシリアの首都ですね。女神イシュタルを拝む偶像の町です。ニネベへの宣教は神様からの匿名でしたけれど、ヨナは逃げることにしました。ヤッファの港に下り、ニネベとは正反対方向のタルシュシュ行きの船にヨナは乗ります。時ならぬ大風が起きて、ヨナが乗船した船は沈みそうになり、客の命が危なくなります。乗客たちは慌てます。でもヨナは船底で寝入っていました、すやすやと。この季節外れの嵐は誰かが神様の怒りに触れたためだとお客たちは騒ぎ出します。神様を怒らせたのは誰だ、くじを引いてみよう、くじに当たった人がその人だ、くじを作ってみんなでくじを引きますとヨナに当たりました。あなたは一体誰なんですか。ヨナは自分の身を明かして、自分が神様に背いたのでこんな嵐になっているんですと説明いたします。あなたたちが助かるためには私を海に投げ込みなさいと言います。ヨナは海に投げ込まれます。ヨナは死ぬことを覚悟しますが、神様は大きな魚を備えて、魚はヨナを飲み込んでしまいます。何でしょうかね、どんな魚なんでしょうね、クジラかもしれない。これが一章に書いてあることです。第一章に 魚の腹の中で気がついて死を覚悟したときに、ヨナがしたこと、それは神様に信仰と賛美の祈りを捧げることでした。お父さんやお母さんの言うことはろくに聞かないけれど、本当はお父さんお母さんを心から愛していたって、そんな子供のように神様の言うことを聞かなかったけど、本当は心から神様を信じていたことが、この祈りを読むと分かります。ああもう死ぬんだってそう思った時に、ヨナは神様を賛美します。この祈りもぜひ読みたいんですけど、ちょっと時間がないので。結構元気な頃は神様のことあんまり考えなかったけれど、自分がもう危ないって分かったら途端に神様神様っていう、そういう人がおられますよね。霊性というものが眠っていたって、霊性がそういう時に呼び覚まされて神様に心を向けていくって、人間にはそういうものがあると思います。それでもいいんですけど、信仰がちょっと外から分からなくて、亡くなった方のご葬儀を何人かしたことがありますけど、もしかしたらその心の底ではきっと神様を仰いでいたのかなって、そういう感じがしています。きっと救われて天国に行っただろうと思います。ヨナは助かります。神様は魚に命じてヨナを陸地に吐き出すんです。第2章の11節に、主が魚に命じると魚はヨナを陸地に吐き出した。その魚のお腹の中でお祈りした、そのヨナの祈りを受けて神様はもう一度ヨナにニネベに行ってメッセージを伝えなさいと命令いたします。はいと言ってヨナは二年目の町で神様から伝えなさいと言われたメッセージを伝え始めます。3章の3節、ヨナは立って主の言葉に従いニネベへと向かった。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り1日かけて歩き、あと40日でニネベは滅びると告げた。そのメッセージは非常に厳しいものですね。あと40日でニネベは滅びる。ヨナは見たこともない大きな都ニネベに入り、丸1日あと40日でニネベは滅びると宣言し語り続けました。神様にこれだけを 伝えなさいって言われて、それだけを繰り返したのでありましょうね。五節、するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、大きなものから小さなものに至るまで荒布をまとった。ヨナの宣教の結果、ニネベの人々は王様をはじめとして国中が、全国民が神様の御前に悔い改めました。そこで神様はヨナが宣告していたその滅びを、ニネベの町を滅ぼすことを思い直されたのでございます。十節、神は人々が悪の道を離れたことをご覧になり、彼らに下すと告げていた災いを思い直され、そうされなかった。ニネベは救われた。しかしヨナは、4章の一節、このためヨナは非常に不愉快になり、怒って主に訴えた。ああ主よ、これは私がまだ国にいた時に言っていたことではありませんか。ですから私は先にタルシュシュに向けて逃亡したのです。ここに実はヨナが逃げた理由がここに書いてある。ヨナが告白していますね。自分の予言通りにニネベが滅びなかったから、ヨナは不愉快になりました。預言者のこの実力というのは、預言者の言葉の通りになることが真の預言者である印だったのです。それは旧約聖書の中にも何度か言われています。本当の預言者はその預言の通りになることだ。滅びると言ったのに滅びなかった。なんだあの預言者の言葉は当たらないよ、偽預言者かな。ですから私は先にタルシュに向けて逃亡したのです。あなたが恵みに満ち、憐れみ深い神であり、怒るに遅く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方であることを私は知っていたのです。主よ、どうか今私の命を取り去ってください。生きているより死んだ方がましです。ヨナは預言者としての矜持の、その誇りの高さのあまり、自分の予言に反してニネベの人々が救われた結果を不愉快に思いました。自分の言葉通りにならなかったので傷ついたんです。ヨナにとっては魂の救いより預言者の対面の方が大事だったのです。これを本末転倒のこだわりと申しましょう。自分の予言でニネベにリバイバルが起きたことさえ受け入れることができない。人々が悔い改め救われることは何にも代え難い喜びであるはずです。魂が悔い改めて救われた喜びを神様と手を取り合って喜び合うことが真の預言者の心であるはずなのに 神様はあんな手に負えない頑固な預言者はもういらないとはおっしゃいませんね。神様はヨナを愛しておられたんです。私たち一人一人が神様に愛されているように神様はヨナを愛しておられたんです。無条件で神様はヨナを愛してヨナを導かれます。第4章を読み進めますと、神様はヨナの傍らにトウゴマの木を生えさせます。ヨナの頭の上で日陰を作ったトウゴマの木、ヨナは大喜びで涼んでいましたが、それが枯れてしまうんですね、一日 で。この不思議なトウゴマの木のことを考えていたら、あ、これってイエス様の十字架と似てるなって私は考えました。不思議なトウゴマの木、神様の愛の印である十字架、4章の11節に、10節からお読みしますと、第4章の10節、主は言われた、あなたは自分で労することも育てることもせず、また一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウゴマをさえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間とおびただしい数の家畜がいるのだから。ヨナ、分かってくださいと神様をヨナにおっしゃっている。神様はニネベの人々をも、どこの国の人々の滅びをも願われません。私たちもこのヨナ書を通して学ぶことがあります。滅びゆく魂を神様のもとに導くために、自分たちの殻を破り、こだわりを捨てる、ヨナのような本末転倒のこだわりで宣教の技をとどめないようにしましょう。パウロは福音のためにはどんなことでもするって手紙に書いています。弱い人には弱い人になりました。弱い人を得るためです。すべての人にすべてのものとなりました。ともかく何人かでも救うためです。雷鳥という高い山に住む鳥がいますよね。夏になると茶色く、羽が茶色になって夏の色になる。冬になると真っ白に冬の色になります、雷鳥は。私たちも福音のために雷鳥のようにどんな色にも変わることができるんです。お祈りしましょう。天のお父様、神様に愛されたヨナ、ヨナには素晴らしい資質があります。しかし頑固でした。子供ではなく頑固でした。神様はそのようなヨナを御用のために用いられ、リバイバルのために用いられました。そしてなお怒る、死ぬほど怒るヨナを神様は慈しまれました。私たちもこのような大きな広い愛に、神様の愛にとらわれています。感謝します。どうぞ私たちを 清めてくださり、あなたの御心にかなった器としてお育てくださいますようにお願いいたします。どうぞ主のお言葉のままに歩むことができるように、神様の喜びを我が喜びとすることができるように、どうぞ導いてください。あなたが向島キリスト教会を100年の間守ってくださいました。101年に踏み出そうとしています。どうぞその新しい歩みにふさわしく私ども一人一人を整えてくださいますようにお願いします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。